こんにちは。小さなマーケティング会社を経営するカラビナハート株式会社の森洋平です。変革参謀、当事者が語るリアル。この番組では、
普段ヨーロッパ最大級のコンサルティング会社のローランドベルガーにてシニアパートナーをされている田村さん、変革アドバイザーの野本さんをお迎えし、
変革をリードしてきた当事者としての視点を持つ2人が企業変革のリアルについて語り合うトーク番組です。今回のテーマはこちら。
変革参謀の Q&A、 作業から経営、視座を転換する技術と題してお送りしたいと思います。本日は質問会ということで、リスナーの皆様から質問をいただきましたので、それに答えていただく回としたいと思います。ラジオネーム林さんからいただきました。質問内容を読み上げさせていただきます。先日のキャリア論の回で、田村さんが新人の頃に自分の担当以外の100ページも全部読んで勝手にメッセージを書き換えていたというエピソードに圧倒されました。私も言われた作業ではなく自分事として仕事を意識して動いているのですが、周りの同僚が完全に作業と割り切っているため自分だけが浮いてしまい、煙たがられているのを感じます。野本さんのように愛する会社で使えるやつから抜け出し、周囲を巻き込んで本質的な仕事をしていくためには、まずどのようなコミュニケーションやアプローチを取るべきでしょうか、といただいておりますが、これはじゃあ野本さんいかがですか？
はい、あれですね、エピソード35で僕が転職しますみたいな、まあ本発売します、転職しますって言った時の後半の話に対して多分ご質問を林さんはくださっていると思うんですけど、そうですね、なんかこう林さんの状況がちょっとよくわからないので、
でもすごい意識の高い、しっかりされた方ですよね、林さん。
意識の高さが透けて見えてるんじゃないのかなと。
厳しいですね。なるほど。
思っていて、自分事としての仕事を意識して動いてますって言うんですけど、それがあいつ意識高くなっちゃって、なんか逆に絡まってんだけどさっていう感じに見えてるんじゃないのかな。いや、違ったらごめんなさいねって本人には分かんないと思うんですけど、
はい、
でもやっぱり目を向けてほしいのは、作業と割り切ってるとか意識して何かやってますとかいうことよりも、本当に結果って言っちゃうとね、結果を合わせる人が言っちゃうんですけど、自分の仕事の結果、その会社ないしはその事業がいい方向に向いてますかっていうところに目を向けてほしいなと思うんですよ。で、正直言うと多分周りの人は全然ダメだと、作業ばっかりだって思った時点でもういい仕事できてないと思っていて、
なるほど。
いや、本当はうちの部署超いいことしているはずなのにそれができてないと。でこの人はでも、まあ、モチベーションにムラがある。 B さんは今一つ頑張ってるんだけどなかなか結果が出ないとか、でそれをマネージメントしている課長とか部長はこうだみたいな、なんかそういうのの中で自分頑張んなきゃって言って前に走りすぎちゃうとどうしても浮いちゃうんです。ただ一歩引いてその構造を見た上で、いや、こんな中でも自分が目指すこういうアウトプットとかこういう成果を出すチームになるためにはどう動いたらいいかなっていうふうに一歩引いて考えれるようになれば浮かないですよね。
なるほど。そう、
っていうみんなのしんがりを務めようみたいな。
なるほど。
だから僕がどこかでシーズン1で言いましたけど、リーダーシップっていろんなタイプがあるんですけど、ヤギ界のペーター、アルプスの少女ハイジのペーターみたいに、ほらついてこいっていう感じではなく、後ろから遅れている人いませんかとか、あっちの方に行くぞってこう支えながらずっと前に進んでいくっていう風に意識をしてみると、時にはね、その中で自分が少し仕事を持って前に進めていくっていうことも必要かもしれない。ただ自分が引っ張っていくぞっていくと文字通り浮くので、やっぱり後ろからみんなを支えながら前に進んでいく。ただしかし、ここですごく大切なのは、それをやろうとした時にみんなが初動が動かないとか、どうしても立ちすくんでしまうっていう、全部抽象論で申し訳ないですけど、進んでしまうっていう時に、まあこの世の中でこれを言っていいのか分かんないですけど、分かりましたと、 全部その仕事私がやりますと。
うん、拾っていく、
うん。前に進めますよと。皆さんできないんだったら私やりますって言って、物事を前に進める全責任を一旦被ってみるみたいな覚悟を持って、その仕事に向き合っていくと、いや、あの人が動かない、この人が動かない、私はやっていることをやってるのにみたいな感じだと、浮いちゃうんすよね。
なるほど。うん、うん、確かに。
だから、最後は自分で巻き取る。みたいな、これもまた難しいのが、巻き取ってる様がまたイライラするっていうことがあるんですけど、これもすごいバランスが難しいんですけど、でも最後は巻き取る気概で一歩引いて、全体をヤギ界のペーターのように山頂に向かわしていくっていう、そういうスタンスを取れるとちょっと違ってくると思うんですよね。まあ僕も浮いてた時期とかあったんで、ただ林さんでしたっけ、はい、林さんにぜひお伝えをしたいのは、そうやって自分が自分がじゃなくてチームがとか全体が進んでいくっていう動きができているのであれば、たとえ周りの人が最初は作業と割り切っていたとしても、絶対いつの日か感化されてこっち側に来てくれたり協力してくれたりするし、もっと言うとその部署の人じゃなかったとしても、隣の部署とか斜め上の上司とか、はたまたもっと上のなんか3階層ぐらいの上の人っていうことで、見てる人は絶対にいるはずなんですよね。
確かに。
そう、これ鶏卵なんですけど、頑張ってればちゃんと分かってくれる人は絶対にいるはずであるっていうのもそうだし、そういう人が現れないっていうことは、もしかしたら頑張り方が違うのかもしれない、足らないじゃなくて、っていうような考え方でちょっと一回頑張ってみていただいて、まだ浮いてるなと思ったらまたお便りください、はい、
いや、いい話ですね。ヤギ使いのペーターのように周りを見て、自分が引っ張る時も必要だけど、そうじゃなくて遅れてる人がいたらそれをサポートしてあげるとかっていう。
今の若い人にアルプスの少女ハイジが刺さるのかっていうのはわからないですけど、はい、ぜひ皆さん、はい、見てみてください。
聞いてらっしゃる一定以上の世代の方にはよくわかるんじゃないかなと。これちなみに、ありがとうございました。すごいバッサリいいなんかアドバイス。
バッサリ。
いや、最初のところね、ちょっと透けて見えてんじゃないっていうところがすごいバッサリいったなと思いました。これ田村さんはどういうアドバイスをされますか？
なんか今野本さんの話聞きながら、いや、僕が聞かれたら答えるだろうなっていうことと結構かぶりがあって驚いてたんですけど、もともとね、森さんが読んでいただいた質問の中で、野本さんのように愛する会社で周囲を巻き込んで本質的な仕事をしていくためには、うんうん、みたいな話ありましたよね、
はい、
いや、もうこの言葉が全てだと僕は思ったんですよね。愛する会社でと、
うん、
要はね、会社を愛してるのか自分を愛してるのかってことなんですよ。
なるほど。
このなんか一生懸命高い意識を持って頑張っている自分を愛してたら、うん、絶対誰もついてこないですよね。
うん、
やっぱね、自分を愛する人って他人に批判になるんで、
うん、
やっぱね、他人は批判を直感的に感じますから、うん、これって私が批判されてるのねと、批評されてるのねと、で、自分は頑張ってるって言いたいのねと思われた瞬間に誰もついてこないですよね、
うん、
だから愛する対象を間違っちゃいけない。
なるほど。
愛する会社で、いや、もうこの質問の通りですよ。野本さんは多分会社を愛して、事業を愛して、あるいはコンサルタントとしてやればクライアントを愛して仕事をしていれば、それはみんなついてきますよね、
うん、
だけどそこが頑張ってる自分を愛してたり、頑張ってる自分を分かってほしい、上司に評価してほしい、認めてほしい、なんで評価がこうなんだ、ああなんだってなった瞬間に、まあ、誰もついてこないと、
うん、
なので僕からのアドバイスは、愛する相手を間違えないでねってことですかね。
なるほど。会社を愛して会社のためにやっている姿だったら他の人もきっと分かってくれる。ただそこに何か自分が俺頑張ってるよっていう姿が出てないっていう、そういうことってことですよね。なるほど。
で、僕は最終報告会の前日に勝手に徹夜して勝手に全部書き換えてましたっていうのも、別にそんなの今晩僕が徹夜してやっときますなんて一度も言ったことないし、昨日徹夜で頑張って直しときましたなんて言ったことないし、勝手に徹夜して勝手に直して、で、必要があれば勝手にプレゼンしてってやってたし、別にそれでなんか評価されようとか、なんか評価されなかったら不満がとか、いや、全くなかったんですよ。
なん
で
こんなにクライアントさんのためですか、
クライアントのために一生懸命こう物事考えて、で、自分が考えたことを みんな若造が紙に文字にして、
うん、
場合によってはそれをプレゼンする機会も もらえると、こんなになんか素晴らしい仕事をしながら、
うん、
給料までもらえると、うん、僕自分で払わなきゃいけないんじゃないかと思ったぐらいですよ。
勉強代というか、
うん、なんかそのなんかこんな忙しくのに給料がとか、うん、もう言う人の僕も信じられない、うん、いやいや給料もむしろ あなた払った方がいいんじゃないと思うぐらいですよ。言いませんけど、はい、
まあでもそれくらい、まあ田村さんの場合はやっぱり打ち込んでらっしゃるっていうか、まあ、思いを持ってそのクライアントのためを思ってやってらっしゃるってとこですよね。
そうですね、まあ、コンサルタント
のコンサルタントの時はそうですね、はい、なるほどね。いやありがとうございます。この意識のやっぱ持ち方というか、さっきの、まあ、愛すべきは会社であるとか、自分が自分がじゃなくてやっぱり周りをもっとみんなで一緒にそこに向けるように、あなたが優秀だったらそっちに意識をもっと向けていこうっていうのは、なんかすごいこの林さんにとっての質問には素晴らしいお答えが出たんじゃないかなと思いましたので、ぜひ林さんこれ頑張って実践してみていただければなと思います。質問ありがとうございました。じゃあもう一ついただいているので、二つ目の質問に行きたいと思います。今度はですね、ラジオネーム未来の CXO 候補さんからいただいております。ありがとうございます。じゃあ読み上げさせていただきます。コングロマリットは悪ではないが、マネージメントできる力量が必要というお話、非常に勉強になりました。特に事業トップの視点とコーポレート CXO としての市場資本目線で冷徹に各事業を見極める視点は別物だという指摘にハッとしました。現在一事業部の企画担当をしていますが、将来的にコーポレート全体のポートフォリオを俯瞰できるような人材になりたいと考えています。今のうちから事業の視点から全体資本市場の視点へと視座を引き上げるために、日々の業務でできる訓練や見るべき指標はありますかといただいています。ありがとうございます。今あれですね、一事業部の企画をされてらっしゃって、今後もっと広い視点でコーポレート全体を見ていきたいと、そういうところに対してどういう訓練や指標を持てばいいですかという、そういう質問ですね。ありがとうございます。なるほど。先日の田村さんのコングロマリットの回を聞いていただいての多分質問だと思いますが、じゃあこれは田村さんに
そうですね
お願いいたします。
いや、すごい真面目な質問で、
そうですね、
なので真面目にちょっと今日は回答しようかなと、
よろしくお願いします
思うんですけど、
はい、
おそらく仮にこうホールディングス、持ち株会社の下にいくつかのこう事業会社が属しているっていうような、そういう会社の形態を想像したときに、うんうん、一つの事業会社あるいは事業の経営をするっていうことと、全体コーポレート、まあ、ホールディングスの経営をするということ、うんうん、そもそもこの2つの経営って何が違うのかっていうところからちょっと一回振り戻って、うんうんうん、改めて整理した上で、じゃあどうしようかと、はい、今何ができるっていう、うんうんうん、そんな順番で話そうと思うんです
けど、ありがとうございます、はい、
真面目ですね、
はい、ちゃんと整理していただいて、
はい、あのまず何が違うのということなんですけど、多分3つぐらいあって、うん、1つは多分事業の経営っていうのは、その事業の収益を最大化すると、うんうん、競争にどうやったかって、この収益をどう最大化しようかっていう、そういう、まあ、競争戦略の話なんですよね、うん、なので、まあ、これはこれで一つ重要なスキルですと。ただ全社戦略あるいはこの持ち株会社の経営の視点っていうのは何が必要かっていうと、事業の収益の最適化ではなくて資本の最適化なんですよね、うん、いただいているお金株主からこれをどう最適に配分配置をしてリターンを最大化するかっていう、この資本の最適化の話なんですよ、うん、なのでまずそもそも何を最適化するかがまるで違うっていうのがまず一つ目。
なるほど。
二つ目は、まあ、これはどちらかというと観点、行動様式観点の話なのかな。事業会社の経営っていうのは、その事業をどうやって永続させるかっていう、うん、まあ、事業を守る話なんですよね。あの、守るってのは別にあの攻めと守りという意味ではなくて、事業をどうゴーインコンサーンにしていくのかっていうことを目的にして動かすもの、うん、これが事業の経営、
うん、
一方でこの持ち株会社の経営、全社経営っていうのは事業を比較するっていう話なんですよね、うん、いくつかある事業を冷徹にちゃんと比較をして、どれは突っ込む、どれはほっとく、どれは引き上げる、これを 判断しなきゃいけないと、要は比較判断なんですよ、うんうん、なのでこれがまた大きく違うところと2つ目3つ目はゴールが何かというのを財務的なこう指標で捉えたときに、この一つ目の事業の経営っていうのはもちろんいろんな経営指標っていうのが世の中には存在していますけれど、その最も根幹ベースにあるのは利益が上がってるってことなんですよね、うん、まあ、利益が上がってなかったらその他の高度な指標もまあ無意味なわけで、まず最低限利益生んでないと話になりませんねと、そういう意味では損益利益っていうのが重要と。一方で全社の経営っていうのはもちろん利益重要ですよ、もう出てなかったら話にならないと。ただ株主の代理人であるっていう観点から言うと、ここで重要なのってどれだけの価値を生んだか、資本市場における企業価値をどれだけ増やすことができたかっていう価値の話なんですよね。価値って言ってるのはその資本市場の価値ですね、が、まあ、要は企業価値がどれだけ上がったんですか、あるいは株で言えば時価総額どれだけ上がったんですかっていう目でこれ見ざるを得ないわけです、うん、このこれが3つ目、うん、なのでどうやって利益を上げるか、何をやるんだろうかっていう、この何をやっているかっていうのももちろん重要なんですけども、どんなタイプの事業を抱えているのか、ここで言ってるタイプっていうのは事業によっては例えば思い切り最初に研究開発だったり設備投資だったりっていうのがかかり、でもそれが10年後あるいは20年後に花開くかもしれないみたいな、そういった事業もあれば、とっても大きな投資とか研究開発とかが伴わなくてもすぐに取り組むことができて、で日々キャッシュが少しずつ入ってくるっていうようなタイプのビジネスもあれば、いろんなタイプのビジネスの構造ってありますよね。この事業構造の違いみたいなものをよく理解をして、それをどう組み合わせていくのか、これがあの資本特性をよく理解をして、それをどう組み合わせるのかっていう話、こんな視点が重要になるのが全社の経営なんですよね。なので利益が上がってる上がってないだけでは語れないと、っていうことを考えると、じゃあ、まあそうは言っても今何ができるんですかっていう質問なんですけど、まあもちろん若くてもホールディングスに行く機会があればそれは一番いいんですけど、まあ仮にそうじゃないとすると、一つは撤退戦を経験するっていうのは重要だと思うんですよ。これ何を言ってるかというと、あの先ほど事業を冷徹に比較するっていう話をしましたけど、比較をした結果これは突っ込む、ね、これほっとく、これは引き上げるみたいな判断をしなきゃいけないじゃないですか、はい、でこの判断って机上ではできても、はい、実際にやるのが難しいわけですよ。
そうですね、
お絵描きはできても、うん、なんかかっこいいコンサルタントっぽいポートフォリオの絵を描いてここに投資をするんだとかさ言うのはちょっと頭良ければ誰でもできると。だけど実際にはものすごい抵抗が出るわけですよね、うん、すなわち重要なのって分析力よりも、まあ、だけよりもっていうのかな、分析力だけではなくて政治を理解する、あの社内ポリティクスですよね、うん、それをきちんと理解するから社員の感情だって、辞めるって言ったらそれに携わってる社員の方は困るわけじゃないですか、じゃあ私たちどうなるんですかと、こういった感情でも全体から考えたらこれやんなきゃいけないっていう覚悟、うん、こういったものを経験してるかどうかっていうのは全社経営をした時に絶対役に立つわけですよ。 なので事業の中にいた時もいる時もその撤退戦、それはその撤退の塊が1商品1事業、まあ、1サブ事業1事業、いろんな大きさ塊はあると思うんですけど、撤退戦を経験してるかどうかっていうのは必ず役に立つ、政治や感情や覚悟が必要だからと。それがこんな新しい事業をやったら楽しいんじゃないかっていう新規事業構想、これ ほとんど役に立ちません本当役に立たない、うん、それも構想だもんと、はい、ではなくて本当に地を這うような撤退戦、これを経験する。だから本当に撤退戦あったら手を挙げてやった方がいいですね。これがめちゃめちゃ重要と。
なるほど。
2つ目は事業の中にいると事業目線でしか物事見ないんで、はい、市場お客様が何を考え競合がどう動きってことは我々は何をすればいいんだろうか、どのエリアでどんな商品を、どのセグメントを、マーケティングは、そういったことっていつも議論しますよね。これはめちゃめちゃ重要です。もちろん重要です。事業戦略上ね。うん、ただ、 全社戦略を将来考えたいっていうのであれば、この事業戦略競争戦略の話だけではこれ、ね、全く太刀打ちできないんですよ、
うん、
そんな話聞いてませんと、
うんうん、
そうではなくて大事なのはやっぱり投資家目線なんですよね、
うん、
なので事業会社事業側にいる時でもこの投資家が何を言っているのかとか、アナリストがどういうことを言っているのかっていうことを自分で感じる機会を積極的に設けた方がいいと思うんですよ。
なるほど。
まあでもそういうのって例えば自分の会社であっても決算説明会に対するアナリストの反応、質疑応答の議事録メモを読んでみるとか、あるいは、まあ、会社によって言い方違うんでしょうけど、まあ、財務部みたいなところから、うんうんうん、にお願いをして、例えば自社をカバーしているアナリストのアナリストレポートを見てみると、
うん、
そうするとアナリストの人って私たちの会社もしくはその方が属している事業をどう見ているのか、全然違う角度から見てるわけですよ。全く違う角度から、あ、なるほど、こういう視点から見るのね、こんな切り口で捉えるのねっていうことを知ることができると思うんですね。なのでこれってなんか全社戦略とはとかっていう本読んだところでほとんど役に立たなくて、まあ、いやまあ読まないより読んだ方がいいんですけど、そういうことよりも自分の会社を見ている投資家とかアナリストが自分たちの会社をどういう切り口どういう視点で見てるのかっていうことを知ること、
うんうん、
それはそういった議事録を読む、いやなんならそういった場所に同席させてもらう、うんうん、だって別に座っときゃいいわけじゃないですか、
うんうん、
そうやってその視点を感じることって大事ですね。株主総会はまあどっちでもいいかな、なんかうちの会社は株主総会出てお土産も出ないんですけどとか、まあそんな話聞いてもあんまりしょうがないんで、
うんうん、
まあ、そういうのは どうでもいいと。それよりもやっぱり市場、
うん、
市場ってのはその資本市場、
はい、
資本市場側に鏡を持つことだと思うんですよ。そこに鏡を持って自分を自社を照らしてみるっていう、それができると変わっていくんじゃないかなって、これも多分今いてもできることだと思うんですよ。あとは3つ目はちょっと難しいけど、そのいわゆる数値計画 PL の売上とか利益の計画、2030年35年に向けてこうやっていくんだ、そのための戦略がどうだとかっていう、こういうなんか、ね、中長期 PL 計画と、
はい、
その支えとなっている戦略作りじゃなくて、
はい、
それもいいんですよ、
はい、
だけどそれたくさんやってもね、これまた、ね、あんま関係ない、
うん、
そうではなくてそこにくっついている投資計画、
うん、
資本政策、そこに携われるようなこと、まあただこれは事業会社側にいると難しいかな、まあ投資計画ぐらい関われるかもしれないですね、うん、資本政策は難しいと思うんですけど、要はね投資枠を奪い合うっていうそこの行為に絡むこと。
なるほど。
そうすると単なる投資対効果 ROI っていうことではなくって、資本効率っていうものも意識して仕事ができるようになるんで、これは将来めちゃめちゃ役に立つと。なので、まあ、これちょっと3つ目はなかなかそういう機会をどう作るのかって難しいと思うんですけど、まあ、難しいかもしれないと思うんですけど、それが3つ目。そんなことをいずれにせよ日々意識し続けることですね。
なるほど、うん、
PL の数値計画とかその戦略作りに埋没しないこと、
うん、
競争戦略考えてるとなんか気分いいんですけど、でもそれだけでは絶対にコーポレートで全社戦略を考えるっていうことは難しいと思う。それがなんか私からのアドバイスですかね。
ありがとうございます。これは難しい。ちょっとだけ整理すると、まあ、3つやれることがあるんじゃないかとおっしゃっていただきましたと。事業会社とか一社の経営とかそっちの数字を見るのもいいけど、そうじゃなくて、まあ、できることとしての1個目、撤退戦を経験してみようと。でここでまあいろんな感情とか社内政治とかいろんなものと向き合わなきゃいけないから、これはぜひ大変かもしれないけどぜひやってみましょう。で2つ目が自社視点じゃなくて、まあ投資家視点で、投資家が一体何を言ってるのかを、自社のことをどう見てるのかをより理解しようと。でそのためにはなんかアナリストの方のレポートを読んでみるとか、まあ、株主総会に意味があるのかどうかわからないけれども、そういうところに出てみてどういう評価を受けるのかを見てみよう。で3つ目が、まあ、中期の投資計画の部分を理解しよう、もしくはその会社がどういうお金を使うのかの投資枠を奪い合うところとかを頑張って入ってみようっていうところですね。で資本政策どうやって資金調達するのとかに見れたらいいけど、そこはなかなか触れられないかもしれないけど、そういう今言った3つのようなことを 意識できるような動きを社内でまずはやってみよう、そういうことですか。
はい、私は自分の経験に照らすとそのあたりが今できることかなと。
これはやっぱり事業をやってるとちょっと持たない視点ですよね。
そうですね。なので結構意識を持っておかないといけないし、でもこういったご質問をいただいてるっていう時点で、はい、多分一歩進んでると思うんで、
そうですね、
珍しく褒めてますけどそこをぜひそんな風に行動に転換して動いていただけるといいなと思います。
ありがとうございます。
野本さんどうですか、
ね、
もうちょっと多分森さんがまとめても難しい。
難しいよこれ。じゃ難しいできないだから、
はい、もうちょっとその多分このリスナーさんにちょっと引き継げると、今言った、まあ、絶対せん行けるんだったら行きたいって思ってるんでしょうけど、なかなか話してもらえないとか、まあいろいろあると思うんですよ。僕は2つ目がポイントだと思っていて、田村さん遠慮がちに言いましたけど、触れれる情報に全部触れてなくてこういうこと言ってませんかって、今日はなんか僕の方が厳しい感じ。
なるほど、なるほどね。
今日優しい田村さん
厳しいのもとさん
なんですけど、なんか僕は株主総会には意味があると思っていて、自分でやっぱり CEO とか CEO で上場企業で答える側にいて、やっぱすごいありがたい質問とか受けるわけですよ。あ、そういう視点なんだとか、いやもちろん B2C の会社だったんで結構こうお客様視点のご意見もやっぱあったものの、多分自分ところの株持ち株会とかがある会社であればちゃんと交渉しに行った方がいいし、それも含めて見た方がいいし、統合報告書とか結構このポジションの人見てなかったりするんですよね。自社が出してる情報全部触れてますかっていうのと、アナリストがそれらを見てどう見てますか、ヤフー掲示板端から端まで見てますかっていう感じなんですよ。見てたらごめんねなんですけど、っていう全部に触れた上でこれ言ってますかっていうのが一点。
厳しい、はい、
ともう一つは出てる情報と若干の妄想でいいから自社のポートフォリオの自由研究したら、
なるほど、なるほど、
いやそんなん自由なんで、
はい、
でさっきなんか前の質問で田村さんがねその100ページ勝手に読んでメッセージ書き換えたっていうのと一緒で、自由研究をぜひやってほしいと。でそうした時に、まあ、2つ持ってほしいことがあって、1つ目はうちの会社のポートフォリオはこうである、ここをこうすべきである、もしくはこういうことを補充すべきであるっていう考えをちゃんと持ちましょうねっていうところです。ただそれをむやみやたらにまたなんか絶対うちの会社はこうすべきだみたいな、野党みたいな感じで言っちゃうと、浮いちゃうんで、そこをぶつける相手はあれですけど、ちゃんと考えてほしいんですけど、一回それ作ってみりゃいいじゃんっていうのが一点と、ただですね自由研究で終わっちゃうんですよそれだと、自分の仕事に引きつけない限り身にはならないので、ここであなたが自分の事業部を、まあ、持っているというか担当しているのであれば、そのポートフォリオの中においてあなたの事業はどういう位置づけで、投資家株主の方々から自分の事業に対してどういう期待があるのかっていうのを自分の中でちゃんと明文化した上で企画につなげてったら、企画の質とかも上がんじゃないのかなっては思います。
なるほど。
さっき田村さんが事業のをやってるのとやっぱその前者のポートフォリオっていうのは違いますっておっしゃった、そっちの視点を持った上で自分の事業の企画をした時に、やっぱり使う言葉一つとっても変わってくると思うんですよね。
そうですね。
ただ周りがついてこないこともあるかもしれないんで、それは難しいんですけど、っていうふうに何でもそうなんですけど、まずやってみろっていうのと、自分の日々の仕事につなげてみるっていう、こういう癖ができると、このポートフォリオに限らずなんかめちゃくちゃ仕事、日々の仕事が伸びるだろうし、グッドサイクルが回っていくんだろうなって思うので、はい、持ち帰りやすい形にしてみました。
ありがとうございます。野本さんからはまずあなた全部会社が出している情報を見てるのかっていうところと、ぜひ一度自分でポートフォリオを考えてみましょうと、で投資家さんがどう考えてんだろうなって自分で想像してみて、その上で自分の事業がどこにあるんだろう、 それを踏まえて一回仕事してみてはどうですかっていう、そんなアドバイスがこの未来の CXO 候補さんに今日出たので、たくさんなんか助言が出たと思うので、ぜひやってみてはいかがかなと思います。あと他の皆さんもぜひ何か田村さん野本さんに質問があればですね、どしどしお寄せいただければと思います。
その日どっちがね、はい、怖い方か分かりませんけど
そうですね、はい、
ぜひお待ちしております、は
い、よろしくお願いいたします。
最後に番組からのお知らせです。変革参謀当事者が語るリアルをまた聞きたいと思ってくださった方は、お聞きのポッドキャストアプリで番組フォローとレビューをお待ちしています。また番組ではお聞きの皆様からの質問疑問感想を様々な媒体でお待ちしています。 Spotify でお聞きの方はエピソード欄の Q&A 画面、番組へのメッセージはこちらから、アップルポッドキャストでお聞きの方はレビューを書くからコメント付きでレビューができます。このポッドキャストの書籍変革参謀当事者が語るリアルが好評発売中です。お近くの書店や概要欄のリンクから購入できます。来週も木曜日の朝7時に更新されます。次回も通勤通学や移動のお供に聞いてくれると嬉しいです。お相手は森陽平と
田村誠一と
野本周作でした。